立石正蔵のぶっつけ本番。
皆様、さようなら。今度また聞いてね。
先生、最初から番組が始まったのにさようならなんてどうしたんですかって感
じ。思いの丈が出てきてしまいましたね。
あ、そうですよね。今月でね。
実はぶっつけ本番。うん、10年目にして、はい、この番組もう今日が最後なんだって。
最後になりました。本当に今までたくさんの応援をありがとうございました。
僕そういう風に明るく言えないの。
そう
最後なの、最後なの。
もう泣きそうな正蔵先生です。ね、はい、本当に色々と。あ、じゃあ先生、まずお名前を。
はい、あ、横浜中央教会の立石正蔵です。
アシスタントをさせていただきました熊田奈美子です。本当にありがとうございました。もういろんな思いがね、あのね、このスタジオの中にいっぱい溢れています。
そもそもなんでやめなきゃいけないの？
ね、ね、本当にね、
うん。私そこが聞きたいんだけれども、
ね。そうなのよね、私も。うん、
で、まあ、ね、私の理解しているところでは、
はい、
要するに番組の お金がなくなってしまったということでしょ。
いろいろね、あの昨年の、まあ、今年から
大経済変
動で、そうですね、いろいろな変動の中で、あの番組が再編されることになって、10年を、ね、超えてこの番組もね、親しんでいただきましたけれども、うん、はい、
ということだそうです。
はい、
今のが模範回答でありました。
模範回答です。
はい、でぶっつけ本番の私の回答はね、
はい、
聞いている皆様のお祈りと献金によってこの番組を再開することができるのだ、チャレンジせよということなんだろうと思うんだけど、
ね、
違うの？
すごい、それもあるでしょうね。
うん、
うん、
まあ、というわけでね、はい、今日ぶっつけ本番の最後という、はい、ことになりましたの で、
ね、であの福井の難民のね、以前の持ってきて、うん、本当に1999年、
そうでしたね、うん、98年のクリスマスからですから、やっぱり10年経ちました。
あの、その前、立石先生はあのその前10年ほどバイブル発見という番組も担当していただきましたので、うんうん、はい、本当にあの20年間の、はい、歩みを、
はあ、走馬灯のように頭の中に、
いろんなことが
頭の中に、
思い出がもう胸がいっぱいで言葉にならないですか？う
ん、あの番組をやってる最中に地震があって、なんか一度中断したことあったら覚えてます？
あったような気もしますね。
ぐらぐら揺れてね、一旦中断してやり直した記憶もありましたし ね、遅刻してきたこともありましたしね。
いろいろなことがありましたね。裏話ですよね、もうね。
それから番組、はい、今日収録だよってことを忘れちゃっててね。
そうなの、
家でポケーとしてたら電話かかってきた。
そうなの、困っちゃいますって言って、先生とか言って、ね、もう考えればいろんなことがあって、でも守られてね。
その逆もあったんですから。ナミコさんがね、風邪ひいちゃって、
声
が出なくてね、で代役を立てようかと思ったんだけど、それもできないし、
それであの時にそのね、すごいハスキーボイスでお話した、みんな心配してくださったりね、リスナーの温かなお声をたくさんいただきましたね。
うん、そうなの？
そうよ、
羨ましい。私が風邪ひいててね、
はい、
あのかすれ声でやってても誰も何一つ。あら、まあそうだったの。
もう毎週ね、すごく楽しみって聞いてくださるリスナーの方がね、大勢いらっしゃいました。
うん、は
い、
そうですか。
はい、
うん、まあ聖書のね、いろんなところをなんとかこう皆さんにご紹介したいと思いながら、
ね、うん、
旧約聖書から新約聖書、いろんなところを題材にして ね、
う
ん、
そうですね、
お話ししてきましたね。
でもね、先生ね、本当にぶっつけ本番なんですかってよく聞かれました。
そうだったの？
だから本当にぶっつけ本番でやってるんですかって。
ああ、なるほどね、うん、実はそういうふうに原稿が書いてあるんじゃないんですか。
そうそうそうそうそう、
ああ、実はね、私の頭の中に全部原稿は書いてあるんですけども、ただどっから引っ張り出してきていいかということがわからないだけの話なんです。
そこで今日はここから引き出しようということでぶっつけ本番になるわけですよね。
そうね、だいたい奈美子さんが上手に引っ張り出してくれた時にはいい話になるんですけどね。
はい、
大抵の場合はそうじゃなかったですね。
ああ、そうですか、うん。でもみんな本当にいろいろ、毎週ね、いろいろメールいただくんですけど、リスナーの方から。
でもね、うん、僕のぶっつけ本番っていうのは、もう新学生の時からそういう傾向があったなってことを今思い出しますね。というのはね、 私が牧師になろうと思って神学生になって初めて説教免許状っていうのをいただいてね、
うん、
それから千葉県の五北大教会というところで初めて説教した時のことを思い出すんですよ。
どんなでした？
あれは首都圏コロかなんかを題材にしちゃったんですけれども。録音
とか残ってますか？
ないないない。
ああ、どんなだったんでしょうね。うん、
いや、それでね、失敗したわけ。
どんな失敗を？
それはね、私の説教学の教授は竹村先生ですからね。
でもう天に召されて、はい、その五北大の先生でしたよね。
そうですから、五北大教会の竹村先生の前で、
はい、
説教するんですからね。カチンカチンになりましたね。
すごい緊張でしょうね。
なおかつ、
はい、
竹村先生の授業では、説教というものは一字一句全部残らず紙に書くものだ、はいはい、説教原稿ちゃんと書け、
うん、じゃあ準備が大事です。
そうなんです。
ぶつけ本番はいけません。
そういうこと、
はい、
うん、ところでね、あのきちんと書いた説教用紙を持って講壇に立ちました、
はい、
でもう一つのね、あの授業の中で人の目を見て話せとか言われて
ます。はいはいはいはい。
で私は両方とも忠実にそれ準備したんです。
そうすると講談に立って、会衆の、はい、礼拝出席者の方のお顔を見たら。
見て、
はい、
そして話を始めました。
はい、
で最初はスムーズに行きました、
ええ。
ところが下ではね、原稿をこうめくってるんですけれども、
ええ、
どこまで話したか分からなくなっ
ちゃった。一字書いてありますもんね。
そう。それをね、まあ、十何ページの原稿を作って持って行って。
そうですよね。30分か40分ぐらい。うん、
で私って、あの頃からね、ぶっつけ本番的にね、原稿に書いてないようなことも、どうも喋ってたかもしれないんだけども、どこまで原稿を話したかが分からなくなっちゃった。
それで、聞いてる方はほら、うなずいてくださったり、こちらを見てくださったりしますから、
うん、
そこでまた私たちの語る言葉ってこう動きますでしょ。
そうそうそう。
あら、大変でしたね。
ところが、うん、その十何ページ持っていた原稿がね、
うん、
今、自分は今どこを話してるのか分からなくなっちゃった。
途中でこう、やっぱ最初ですしね、頭もね、うん、真っ白になりますよね、うん。緊張のあまり。
そうなの。
で、先生が聞いておられる。
そう。
大変でしたね。
ね。で、どうしたのかな。結局はね、その原稿を捨てちゃって、勝手なことをどうも話してたような気がする。
でも先生だってそのテキストからちゃんと忠実に、
それも頭に覚えてますもん。
ね、
もうとにかく説教というのは完全原稿を書きなさい、しかし原稿を読んではいけません、その原稿の中の一番理想の姿は口外を作ってダイジェストを作ってメモだけにしていくのが一番いいと、うん、まあ、こういうふうに言われてたんですね。
うん、それで実際に途中から、じゃあご自分の頭の中でお話をどんどんどんどん進めていって、
うんうん、
ちゃんと最後のところまで
落ち着いたと思うんだけれども、
はい、
いやしかしその一瞬は焦るんですよ。原稿用紙めくってもめくってもこの続きどこに行くんだろうかってことが出てこないわけ。
あ、大変ですね。
それでも諦めちゃった。
あら、でまた聞いてらっしゃる方はちょっとわからないでしょうしね。
かもしれませんね。で説教っていうのはつくづく思うんですけどもね、この説教というのは聖書の解き明かしなんです。
はい、
聖書の解き明かし、聖書のここに書いてあることはこういう意味です。ということをね、語るんですけれども、
はい、
しかしそれだけではね、
はい、
それがどうした？説教になっちゃう。
ああ、それがどうした説教？
そう。
はい。
まあ、
良くないんですね。
うん、それは良くない。というのはね、はい、聖書に書いてあるここの文章はこういう意味です。それだけではね、
あ、そうですね、
聖書の勉強会、
そうですね、
聖書研究会になっちゃって、
うん、なっちゃいます
よね、説教にはならないんですよ。で、結局説教というのはね、何ですかってことを20年間私ね、うん、
はい、
こうやってきた経験から言うと最後ですからね、今日ぶつけ本番、は
い。そうですね。重要なとこです。
立石正蔵という、このフィルターを通して出てきたエキス、
はい、
これをね、飲んでいただくのが説教なんだ、
う
ん。
そうですね。そこに生きた、生き生きしたものがある。
うん。
うん、
だから、天使には説教できないんです。
ああ、なるほどね、
うん。まあ、昔から有名な話でね、うん、なぜ天使は説教できないのか、うん。もしね、天使が言ってね、やってくれたらよっぽどね、うん、皆さん感激するだと思うでしょ、
うん。
でも天使には説教できない。なぜならば、ね、天使は罪から救われたという喜びの体験がないからだ。
あ、まあ、とにかくライブですからね。
うん。
その時に生きて語り手と聞き手があって、そこでこう説教って、ね、出来上がるんですからね、うん、
で、
うん、
この一つの聖書を読みながら同じ箇所を読みながらね、
うん、
語る牧師によって何百何千もの違う話ができてくる。
そう、その時代によっても違うし、
うん、 そういうことなんです。
そうですね。
それはなぜかというと、うん、聖書の言葉が神の御言葉であって生きているという理由がそこにある。う
ん、で、私たち聞き手も、100人いれば、100通りのね、うん、聞き方がやっぱりそこに生じてきますね。
うん、そうなんです
。はい。
だから、教会の礼拝に聞かされる牧師の話というのは、うん、
はい、
その牧師が語られるその御言葉によって生かされているならば、
はい、
良い説教ができる、
うん、
これがね、説教学を教えている私の結論。
あ、そうですね。
だから、うんうん、私はこの聖書のこの箇所を読んで、うん、こんな風にね、生かされましたというものが、こう、説教となって出てくるんだなと思う。
素晴らしいですね。はい。
ナミコさんもそうじゃない。ね。はい、よくまあ、あんなところの、ね、あの、難しいところから、それがナミコの言葉になって出てくるんだろうと思うよね。うん、朝の言葉です。って言ってる時もね。
そうですか。
ナミコさんというフィルターを通して出てくる時
の。本当に不思議です ね、
本当だよね。
で、そこにその声の音質も違うし、語りのリズムも違いますし、すべてのことがそこにこう、なんていうんですか、調和を持って一つの作品出来上がるっていう感じですよ ね、 ね。
料理と同じだと思うんだよね。
そうですね。
説教を準備するときっていうのは、うん、それはね、まず大根を切り、あの白菜を洗い、うん、いろいろ材料を準備するわけだよね。うん、ところがそこからね、その材料を用いて、これがカレーになるのか、シチューになるのかね、
はい、
あの、オードブルになるのか何のかっていうのは、はい、料理のやり方によるわけじゃないね。
まあ、このぶつけ本番ですから、先生のその生き生きとした語り口がすごく面白かったというご感想が、
うん、ありがとうございます。
はい。
まあ、10年間ね、やってこられたのは、そこにね、神様のね、
はい、うん、ね、
祝福があったわけであります。
神様ありがとうございます。
はい、うん、で、これからどうなるのかな、
はい、
ぜひね、このラジオをね、復活させたいと思うんですよね。
そうですね。
それもできればね、
うん、
この録音しておいて朝5分間だけ流すとかね、15分だけ流す、はい、そういう短波放送じゃなくてね、
はい、
メジャーのね、電波でもって、おまけにライブでね、
あ、それ、
ナミコさんと私がね、
はい、
ライブでね、
はい、
その時聞いている人のために話す。ついでに電話でもかかってきて ね、
そうですね。
ところで今話を聞いた人からこんな電話かかってきました。
うん、そうです
ね、あ、そうなのって言ってね、ナミコさんが、
はい、
そりゃこうなのよって。私が、そうかい、そうでもないんだけどなとか私が反論して。
そういうのいろいろ番組ありますね。
そういう番組ができたら素敵だなと思いますね。
いろいろ夢を語り合えて。
うん、そのためには、はい、やはり先立つものがないとできないんです ね、
ですね。
最後はそこに来ましたか。
はい。はい。
でも長い間、この番組を聞いてくださって、
ね、
ありがとうございました。今週のプレゼントは、
今週は、あの、英語と日本語ですね。その言葉の両方の聖書の言葉のメッセージカードを抽選で3名の方にプレゼントいたします。
申し込み先は、は
い、郵便番号が 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番です、
はい。それから夏のキャンプ は、 今度は
夏のキャンプは8月の11日から13日の2泊3日伊豆の天城山荘で、テーマは注がれている愛、あなたに知ってほしいこと、羽生栄光協会の村田先生のお話です。ぜひ詳しい案内書、またホームページ福音の波でいろいろと情報をあなたもご覧になってください。
ナミコさんが、はい、いらっしゃってる教会の礼拝に私行きたいと思うんですがというね、
そうそう、
そういう方もいらっしゃいましたね。
教会のね、紹介はいつでもしています、
うん、はい。
それからホームページでも、うん、全部いろいろお知らせできますのでね、はい、はい。
私の場合には、インターネットでしたら、はい、横浜中央教会と漢字でこう、はい、検索してくだされば、はい、そこにすぐ出てきますから、
はい。私の場合は上福岡教会って検索してください。
この番組はキリスト改革派教会のスポンサーで、ここまで続けてきました、はい。それではさようなら。
お元気で。